ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
森部和樹の新刊、この一冊で全てが分かるグローバルマーケティングの基本が出版されました。ぜひお近くの書店アマゾンでお求めください。
今日のお話はですね、先日弊社の、セミナーがあったんですが、そこでもちょっとお話しした内容で、非常に、反応が良かったので、評価が良かったので、ちょっとその話をこのポッドキャストの番組でもしたいなと思いまして、今日その話をしようかなと。で、それはどういう話かというと、その海外展開をする際にですね、いろんな展開がありますけど、主には海外にこう物を売っていくと、もしくは海外で物を売るという展開、作るではなくて売る方の展開をする際に、やっぱりその失敗する企業のその3つの思考パターンというのがあってですね、そのことについてお話をしていきたいなと。で、これからやろうとされている方、もしくは今やっていてなかなか成果が出ない企業、そういう企業は必ず、僕のこの20数年のキャリアの中でいろんな企業をこう何千社って見てきましたけど、その診断の中でね、やっぱり絶対この3つに大体収まってるというか、ほぼ 100% 収まっていて、で、なので、どれか1つというよりかはね、意外に複数で陥っているというケースが非常に多いので、そのお話をちょっとしていきたいなと。で、結論から先に申し上げると、プロダクト依存型のパターン、思考パターンと、パートナー依存型の思考パターンと、それから、パーソン依存型の、パターンが、3つあってですね、大体この3つに、収まるというか、3つが原因になって、で、特に多いのがこのプロダクト依存型というもので、で、このプロダクト依存型って、この番組でも結構お話ししてると思うんですけど、簡単に言うと、物がいいから、あとは少々良くなくてもいいでしょうと。フィリップ・コトラーは、ターゲットに対して 4P を最適化することが、物を売るために必要なことだというふうに言ってるわけですよね。 4P の最適化ができていれば、ターゲットに対してですね、物は売れるので、ターゲットっていうのが絶対重要で、じゃあこのターゲットに対してどういう 4P を組んでいくのかっていうのは、これが言ったらマーケティングの、一番重要な部分であって、 4P というのは、プロダクト、プライス、プレイス、プロモーションですけど、なんですけど、そのいわゆるプロダクト依存型はですね、このプロダクトが日本で実績のある商品をできればさほど変えずに、少しは安く、プライスはね、安くするけど日本と同じぐらいの価格で、プレイスに関しては日本で慣れ親しんだ近代小売を中心に、プロモーションはできれば実績が出るまであんまり投資したくないっていう、こういう確定 4P で入っていくんですよね。で、基本的にはもう自分たちの絶対的に優れた商品、価値のある商品で、ここで言う優れたっていうのは品質がいい、ここで言う価値があるっていうのは品質がいいっていうことなんですけど、それがじゃあ、現地の新興国のね、 ASEAN、グローバルサウスを中心とした新興国市場に行った時に、本当にそのまま価値として評価されてるのかっていうと、必ずしもそうじゃなくて、で、結局そのターゲットが中間層であるべきところが、これ B2C の話ですけどね、必然的にこう富裕層に集中してしまって、なかなかこういい結果が生めなくなってしまっていると。で、日本企業の場合、このプロダクト依存型っていうのは、そのプロダクト品質、プロダクトの品質が良ければっていうことと、あとそのプレミアムってプレミアム戦略で一辺倒で行こうとしてるんですけど、そんなもの求めていないっていうね、そのプレミアムというイメージは求めていたとしても、本当にそこまでのプレミアムのものってまだ市場には早すぎるでしょうと、新興国市場ね。で、特にその消費財だと数十円、数百円で、どこまでのプレミアムを求めるんですかって、缶コーヒーと同じですよね。缶コーヒーがなぜ世界で売れないのかと。 で、缶コーヒーをどんだけプレミアムにしたってですね、結局バリスタが入れるそのスターバックスのようなコーヒー店のコーヒーにはかなわないわけだし、あと日本ではやたら流行ってるそのコンビニのアイス、僕も非常に食べますけども、ものすごいあのクオリティが高いってこの番組でもあのかつてお話をしたと思いますけど、でもやっぱりアイスクリーム屋さんのアイスクリームには勝てないみたいな話で、そうするとそのどこまで本当にプレミアムにするんですかっていうのはすごく重要なんですけど、でこのプロダクト依存型っていうのはまさにその物が良ければあとはいいでしょうと。だけど本来はターゲットに対して 4P を 4C に置き換えて、顧客が求める商品って何なのと、カスタマーバリュー何ですかって、プライスはコストと置き換えて、顧客にとっての費用、顧客が賄える価格ってどれぐらいなんですかと。でプレイスもやっぱりコンビニエンスを重視する必要、顧客の利便性を重視するということを考えると、顧客が買いやすい方法って何なのと、本当に近代小売だけなんですかと、伝統小売で買えなかったらやっぱり顧客の利便性はかなってませんよねと。でコミュニケーション、顧客が選びたくなるような仕掛け、これをしないとやっぱり顧客には届きませんよね。でこの 4P を最適化していくってことはすごく重要なのに、 1P プロダクトっていうものだけをこう最適化してしまっている、まあ、最適化実はできてないんですけどね、その品質を高めるっていうことでは非常にその高度なレベルまで高めてるんだけど、じゃあそれがマーケットに対してターゲットに対してどうかっていうと、まあ、なかなかそうじゃなかったりもするので、まあ、プロダクト依存型っていうのは大体こういう状況で、でこの品質を高めることをね、付加価値っていうふうに言う人がいるんですよね。いやそれってその付加価値なんだけども、そのターゲットがその品質を求めてれば付加価値になるんだけどね、品質を極限まで高めるものがね。でも それよりも価格だという市場で、新興国市場でね、 ASEAN でグローバルサウスで新興国で、それは付加価値とはならないので、付加価値をまあ読み間違えるというか、その言葉の意味を間違って解釈してしまっているので、そんなのは付加価値とは、マーケットはターゲットは消費者は判断しませんよということも、まあ、改めて意識する必要があるということで、まあ、一つ目のプロダクト依存型のお話でした。ちょっと次回以降ですね、この今日お話しした、パートナー依存型とパーソン依存型についてお話をしていきたいと思います。はい、今日これぐらいにしてまた次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。 podcast@spydergrp.com podcast@spydergrp.com までたくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング。この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。